さあ今日は秋田県神社庁教会員の金山智則さんにスタジオにお越しいただいています。金山さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
金山さん、今日はテーマがね、七五三ということなんですが、はい、そろそろ神社も忙しくなってきたんじゃないですか。
そうですね、七五三っていうのはですね、11月15日に氏神様、地元の神社にですね、参拝する行事なんですけれども、男の子が3歳と5歳、女の子が3歳と7歳、七五三でお参りされます。
これね、私よく分かんなくなっちゃう、いつもね、男3歳5歳、はい、女3歳7歳なんですよね、
はい、そうなんです。どちらかというとですね、3歳は女の子というイメージありますけれども、これは3歳はですね、男女共なんですね。これは三つ子の魂100までと言われるようにですね、この時期は大変人格形成に重要な時期でもありますので、3歳っていうのは一番大切な時なので、ぜひお参りをしていただきたいと思います。
でも3歳といっても数えていきますから、はい、2歳ぐらいで、本当に可愛い時なんですね、
これ。そうですね。平成22年生まれがちょうど今年3歳、数えの3歳になりますので、
はい、
ですから、平成22年生まれの、12月生まれの方ですと、1歳なんですよ、満で。
まだね。
ですから、まだ小さいので、数えてなくてですね、その次の年にですね、満で3歳の時にお参りされる方もいらっしゃいます。
今はもう自由なんですよね。
できればその初めてですね、神社に3歳の時にお参りしていただければよろしいかと思います。
そして七五三といえば、私すごく楽しみにしていたのが、
はい、
千歳飴なんですけれども、
はい、買ってもらって ね、こう振り回しながら歩きましたね。
はい、すごいその記憶が鮮明にありますね。やっぱり
千歳飴
をこう喜んで食べていたっていうのが記憶にあるんですけれども、
小さい女の子ですとその千歳飴の袋をこう引きずってね、歩いてるような姿もね、よく
ずるずるね、
そうですね、
見かけられますけど、
紙袋がまた長くてね、これ50センチぐらい長さがあるもんですから、もう体に合わなくてね、その引きずる姿も可愛らしいと。
そうですね、この千歳飴の袋ですけれども、ちょうどここにちょっとお持ちしましたけどね、
はい、今日持ってきていただいています。
鶴や亀、松竹梅とかいったそういった結構色合いの濃いですね、
はい、
派手なこう袋なんですけれども、この千歳飴っていうのはですね、紅白のですね、色のついた飴なんですが、
はい、
大変細長くなってます、
はい、
これはなぜ細長いかというと、
意味があるんですか。
これはですね、親御さんがですね、
はい、
自分の子供にこう長くね、長寿を重ねて健康でいられますようにと、
はい、
そういった願いを込めて長い飴をですね、作ったと。これが江戸時代のですね、
はい、
その浅草の飴売りの七兵衛さんが売り出したのが始まりと。うん、いうことで、
歴史は古いんですね。
そうですね、
はい、細く長く、長いこう幸せが続くようにと、
この千歳飴ですね、おじいちゃんおばあちゃん、またご一緒にねお参りされる方もいらっしゃいますけれども、ご一緒できない場合、こういった千歳飴をお受けになって、プレゼントとして、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんにね差し上げる方もいらっしゃいますよ。
おじいちゃんおばあちゃんに差し上げる、
お祝いを頂戴するお返しとか、そういった意味でですね、千歳飴を受けられる方もいらっしゃいます。
なるほどね、
はい、
そしてこの千歳飴をね、持つ子供さんはまたこれまた可愛いことに着物を、お召し物がとても可愛らしいですね、着物着て。
そうですね、
この服装ですけども、
はい、
またこれも今は自由なんですか、もう和服洋服。
お参りされる場合はですね、写真屋さんでそのままお借りになって、お参りされる方もいらっしゃいますし、普段着というか、ちょっとしいい形の格好でね、お参りされる方もいらっしゃいます。神社でですね、ご祈祷される場合はですね、
はい、
どのような格好がふさわしいかってよく質問されるんですけれども、はい、神社で社殿でですね、こう上がってご祈祷を受けられる場合なんですけれども、親御さんもそうなんですが、神様にお子さんの無事の成長をお願いに、伺うわけですから、例えばですね、大切な方にお会いに行くような、そういった、服装っていう、そういったイメージをしていただければ大変よろしいかと思います。
大切な方に会う服装となれば、少しこうやっぱり
長
だというか、
納得できるかと思うんですけど、
少しいい着物ですね、
はい、
なるほどね。 今回七五三迎えられる親御さんも多いかと思いますけども、
はい、
何かそういった親御さんにですね、子どもの この教育といいますかにつきまして何かありましたら、
子は親の鏡と、昔から言われてまして、
はい、
たらちねの庭の教えは狭けれど広き世に立つ元いぞなりける。これは明治天皇の読まれたですね、御政なんですけれども、
はい、
家庭のですね、親御さんの教えは、狭いようでありますけれども、やがて広い社会に立った時に生活の腰になりますよと、そういったことでございます。家庭の教育にですね、深く心を尽くしなさいと、そういった内容でございます。今時の子供はという言葉をよく耳にしますけれども、まずその前に、親御さん、大人の自分たちがですね、姿勢を振り返る必要があるかと思います。こういった子供たちをですね、関わる人生儀礼をこうやって改めて再確認していただきまして、私たちもですね、子供たちが大きくなっている方もいらっしゃいますけれども、
はい、
心の親としてですね、地域の子供たちをこう見守ってあげれば、よろしいかと思います。
はい。では最後に秋田県神社庁からイベントのお知らせがありますね。
はい。
はい、
今年はですね、古事記と言いまして、日本最古の歴史書と言われております。日本の神話が書かれております。
はい。
そういった書物なんですけれども、それが編纂されまして1300年という節目の年でもございます。
ね、
秋田県神社庁ではですね、蘇る古事記の世界ということで、雅楽の調べのもとにですね、古事記の世界にいざなうということで、古事記の朗読とですね、その解説、また雅楽の演奏ということの企画をしております。
はい、これいつですか？
平成24年、今年の11月20日火曜日午後6時からでございます。
はい、場所はどちらでしょうか？
エリア中市、ここですね、にぎわい交流館、アウの3階、たむくってきホールということです。
私たちが喋っているこのスタジオのある建物、にぎわい交流館、はい、あるの3階のたむくってきホールですね。
そうですね、
はい。午後6時からです、
はい。はい。入場無料ですので、
はい、
どなたでもご自由にいらしていただければ。
うん、はい、はい。興味のある方はぜひ行ってみてください。来月です。11月20日火曜日の午後6時から、エリア中市にぎわい交流館、あう3階のたむくってきホールで開催されます。入場は無料です。どなたでもご自由にご鑑賞ください。
はい。ぜひいらしてください。
金山さんは、この時は
朗読するんですよ。
何を朗読するんですか？
一番最初のですね、国生みの神話のところの一節を。ちょっと緊張しておりますけど
原文を見ながら
原文そうですね書き下しの文を
そうですか、
はい、来月ですからね
漢文
あいえいえ書き下しの文章が
ですけ
ど、ね、原文に近い、
原文ですね、ぜひこれはねなかなか読む機会もないんだけどまた耳で聞くこともできますからね
そうですね、現代語訳に訳した書物も、ございますのでぜひ日本の昔話が書かれている最古の書物ですのでね、
はい
こういった機会にご覧になっていただければ、よろしいかと思います。
生で朗読、亀山さんも登場しますので、聞いてみてください。
はい、よろしくお願いします。
神山さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。